強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに経営コンサルタントの松下正則さんにお越しいただいております。松下さん、今週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今回はですね、スタッフが辞めない個人目標と評価制度ということをテーマでお話しいただきたいんですけれども、一番最初にですね、個人目標と教育の進捗が把握できる仕組みを作ろうということなんですが、これは具体的にどういったことをされるんでしょうか。
この次の章の、トレーニング、スタッフ教育とも関連してくるんですけど、そもそも基本的なそのお店でやる基本作業、オペレーションを教えて教育が終わりと思ってる人が多いんですよね。で、そもそもアルバイト一人一人に目標を持たせていない。前回 そのリーダーシップのワークスケジュールのお話でも出しましたけれども、スタッフを成長させるにはスタッフには目標が絶対に必要です。で、現在地を知って目標を知って、そのプロセスをどうするかということをきっちりやれば、スタッフは自分が成長したことを自覚できます。で、成長したことを自覚できれば、このお店は私を成長させてくれるということで、辞める意味が全くなくなります。これはとっても重要なんですね。やっぱり目標がないお店というのは、今日も頑張ろうで終わります。で、お店に目標があったとしても、個人に目標がなければ、自分がそれにどう関わったか、どういうふうな役割を果たしたか分からなくなります。自分自身の貢献度が分からないと、自分で役に立ってないんじゃないかと思ってしまうぐらいです。それを防ぐには何が必要かというと、スタッフの個人目標なんです。で、この個人目標を持って、例えばそれを1ヶ月単位とか3ヶ月単位とかで、今度評価してあげることが大切なんです。一番良くないのは、評価の結果ではなく時給が上がったりとか、いわゆるタイトルが上がったりとか、いわゆる評価されてしまうことなんですね。そうすると、評価されなかった人からすると嫉妬とか妬みやかみにつながります。なぜ例えば A さんが時給が上がったのか、なぜ A さんがタイトルが上がったのかということは、目標と評価が明確であること、だから根拠があることで、いい店はそれをオープンにしています。で、マクドナルドは例えば今の事務所に行くと、全員のトレーニングの課題と、なぜこの人がこの時給なのかということを大きな、畳1畳分ぐらいの大きな表にして全スタッフの走行を書いてます。で、それがワークスケジュールにも転記されています。みんな そこまで細かくやればいいのにと思うんですね。だからアルバイトのスタッフの人たちのやっぱり個人の目標、今月これができるようになる、この3ヶ月でここまでやると、で、何ができるようになるかというのを、その売り上げとリンクをさせておけば、私は例えばレストランだったらば、今日は30回おすすめをする、30回おすすめをしたうちの10回成功させて売り上げをこんだけ伸ばすというような目標を持っておけば、お店の売り上げにもつながるんですよね。で、これだけチャレンジして、これだけ結果を取って売り上げを上げたんで、これを1ヶ月積み上げたのだから、あなたの評価はこんだけです、こんだけ上がりました、ランクが B から A に上がりましたよ。で、その結果あなたはこんだけの時給を評価しますよ、もしくはあなたは後輩のアルバイトにこれだけ指導することができて、そのアルバイトもこんだけ成長したので正式にトレーナーという立場になってくださいと、つじつまがちゃんとあって根拠がきっちりあった形で評価がされる。それをみんながちゃんと聞いていて認識していて納得できると、お店の中に妬みやかみがなくなります。
そうですね、はい、評価方法ってやっぱりどうしても主観が入りがちなんですけど、その主観で例えば不透明な部分があるとですね、評価がされなかった人から見るとね、
なぜあの子だけとか、それがチームを崩してしまいますので、
そうですね、
なぜあの子、あのひいきされてるよね、あの子可愛いからとか、あの子店長のお好みだからみたいなところでやってるように思われてしまって、やってないはずなのにやってるように思われてしまっては、チームの輪は完全に崩れます。
これって実は私は松下さんの ご提案されている仕組みってすごく納得できるんですけど、実は評価する側って大変じゃないんですか？そんなことないですか？
むしろこれがある方が大変じゃないです。
あ、そうなんですね、
はい、これがないから時間的には自分の感覚でパッパッパッと評価をしてしまうと、評価そのものの作業は簡単かもしれませんけど、その後湧き起こる大きな問題点を処理する方が大変なんです。きっちりと根拠を持って評価をやってあげると後に問題が起きにくくなります。評価をする作業の大変さとか時間よりも、実際は評価を含めた大きな問題と、逆にその評価がいいやり、このやり方をやることによってお店が良くなることのメリットの方がはるかにでかいです。評価を適当とか、まあね、主観感覚だけでやって発生する妬みやくかみを処理する、もしくはそれでやめてしまう、また採用しなくちゃいけないということにかかるコストとか時間とか労力の方がはるかに大きいんですよ。そこに着目する店長や経営者がもうほとんどいません。それが嫌でお店を辞める、優秀なスタッフがお店を辞めてしまうことでものすごいロスが発生していることに気づいてないんですよね。だから辞めない理由を作ってあげればものすごい年間で利益が上がるんですよ。辞める理由を作ってしまってるのはいい加減な評価をすることです。
そうなんですよね。でもそのいい加減な評価っていう面もあるんですけど、私はこれやっちゃいけないと思うんですけど、気に入らない人をなんか低く評価するっていう、そういう従う人がいるのが現実だなって思うんですよね。
そうですね。まあ、店長や経営者の器が小さければそういう方法を取るかもしれません。もしくは優秀なのにはっきりとものを言うがためになかなか自分とうまく合わないとかいう場合もあるかもしれません。まあ、そのためにその面談というシステムを常に置くように我々はお勧めしています。まあ、最近はヤフーのワントゥワンっていうような、いわゆるコーチングをベースにした面談の仕方の本とかが出ています。我々はもうずっと前からマクドナルド もっと10年20年前からの個人面談っていうその仕組みを持っていました。まあ、ここでもこの、まあ、スタッフが辞めないお店の作り方でもその個人面談ということのその重要性をやっています。そこでそういう気に食わないっていうか、うまくコミュニケーションが取れないで優秀なスタッフを誤解を解いたりとか成長させるための面談が必要かなと思います。
私は松下さんの言う通りだと思うんですけど、本当に自分の評価がいい加減なために失うものが大きいってことに気づかない人がたくさんいるってことですよね。
おっしゃる通り、相当気づいていませんね。で、そもそもうまくいかないから辞めさせたいと思うようなスタッフがいること自体、まあ採用の段階から間違ってるかもしれませんけど、多分その日その瞬間じゃなくて積み重ねたもんでそんな関係になっているので、まあ、店長のそのリーダーシップとか先ほどのワークスケジュールとかも含めてきっちり行動していけば、逆にそういうスタッフは生まれてこないですね。
そう考えるとスタッフが辞めちゃう原因っていうのは店長にあるってことですよね。
そうですね。店長にもちろんあるんですけども、店長に操作してしまってるのはエリアマネージャー、スーパーバイザーであり、それを認めてしまってるのは部長や社長なので、店長の行動そのものの責任をもっと上司が取るべきですよね。たまにエリアマネージャーとかスーパーバイザーが、いや店長には言ってるんですけどねって、いやこの店長はですねっていうのは言い訳をするんですけど、大きな間違いなので、そんなエリアマネージャーをエリアマネージャーにしているのはその経営者の責任です。経営責任は上の方がはるかにあります。これを経営責任だと思っていない社長が多いですね。
いや、本当になんか今のことを聞かせたい人がいっぱいいるんですけど、
聞かせてあげたいと思います。
あともう一つ気になったのは役割を持たせるっていうことなんですか？
そうなんですよね、はい。作業をしていても、作業というかそのお店を運営するためのその作業は、まあ、もちろん全員がするんですけれども、自分がこのことの責任だということをちっちゃなものでも役割として責任を持たせることって、自覚が生まれるすごく重要な要素なんですね。まあ、本にも書きましたけど、例えば私が店長の時なんかはトイレ掃除を専門にするとか、外回りの植栽を私の管理とか、店内の観葉植物のホコリとその水やりは私の責任とか、椅子のガタつきを直すのは私が責任とか、40人ぐらいアルバイト、まあ新人はともかくとしても、ある程度のキャリアのアルバイトには全員担当部署の仕組みとか、仕組みの維持とか、それから清掃なんかの役割を持たせてました。それだけじゃなくて、例えば業者の人が搬入したらそれを納品するだけじゃなくて、業者の人に冷たいお冷やを持っていく係とか、そんな細かいことも含めてみんなが、まあ、3つも4つもいわゆる責任担当を持っていました。まあ、それだけでそのことに対してやっぱりモチベーションは上がります。やっぱり自分が何らかの役割をこのお店に対して持っていて、そのことに対してお店に貢献をしているということが、やっぱりそのお店と自分の存在が、価値が高まっていく非常に大きな要素なんです。
松下さんの本に書いてあるんですけれども、余計な仕事を与えられたじゃなくて、これはあなたが担当の仕事だっていう与え方をすれば、もうモチベーションが高くなるということですよね。
だから本にも書きましたけど、一番きつい、一番しんどい仕事は、その中のそのトップのアルバイトがやりました。飲食店だと床下の排水、グリストラップを清掃っていうのはものすごくきつい、汚い、厳しい仕事ですけども、いやいやこれは新人のお前らには任せられんというようなことをベテランが平気で言うようになります。これやれるようになったらもう相当なレベルだからねっていう、だそれをやっぱり自覚をすることがとっても重要ですよね。だからトイレ掃除なんかでもそうですよね。やっぱり新人の仕事ではなく、トイレ掃除とかグリストラップの清掃っていうのはベテランの仕事だ、ここはお前らには任せられん、重要な場所だからというようなことを、俺がやってるから匂いがないんだよっていうような、ここまでできるようになったらまあ認めてあげるようなぐらいのモチベーションを持ってやるってことが、やらされてる感がなくなる一番大きなポイントですよね。
はい、ということで今回も時間となってしまいましたので、またこの続きは来週お聞かせいただければと思います。松下さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。